愛の形ドット中。こんばんは。今夜は性教育の知識、日本と国際比較をちょっと深く水野先生にお伺いしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先週は日本の性教育と国際、18カ国くらいの国かもしれませんが、全部の世界でやってるわけじゃないんですが、ということで比較を先生に教えていただきましたが、進んでる国とちょっと遅れてる国といろいろあると思うんですけども、先生は皆さんにどこの国の性教育こういうのあるよとか教えてあげたいなっていう国があったら教えていただきたいんですけれども、
はい、一つはオランダですね。
オランダ、はい、
オランダは非常にこう行き届いている、うん、で私もオランダに行ってきたらすごい話ができるんだけど、
はい、
行ってないので、
はい、
もう読んだ話と
話
聞いた話ばっかりなんですけど、はい、基本その性を人権として捉えてるんですね、
はい、素晴らしいですね。
性はもう人権にとって欠かせないことだよと、で性の権利っていうの考え方にこう立ってるっていうところがすごくて、その性をなんて言ったらいいのかな、日本の若者たちの話またいつかするときがあると思うんですけど、
はい、
日本の若者たちに性教育って言って性って字が出てきただけで、
はい、
もうエロいことだっていうふうにしか思わないんですよね。
はい、
でもエロいことじゃなくて、性ってもう人間一生ついて回るでしょ、
うん、
性って人間のこう気持ちや体の結構中心にあって、
はい、
切っても切れないことでしょっていう考えを踏まえてるのがオランダなんですよね、うん、
素晴らしいですね、はいはい、
でカリキュラムも非常に緻密にできている、うん、で子どもたちも自然に学んでいるっていうあたりが、
はい、
読んだり聞いたりした話の中ですごいなと思ったところですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
日本は中学校でも3時間って言ってましたけれども、
年間で平均で、ね、
年間で
多いところはもっと多いかもしれないし、
はい、
もっと少ないところもあるかもしれないけど、うん、平均すると3時間ってのはすごい数字で、
はい、
いやこれはっていう
少ないですね。オランダはそうするともうその10倍ぐらいは、はい、
26時間くらい
26時間ぐらい受けてる、
はい、
小学校から
もう小学校の時は小学 校何年生はこう何年生はこうってやってるということですね。あと、うん、フィンランド、
はい、フィンランド、
スウェーデン、
スウェーデン、
こういうあたりは進んでいるんじゃないかなと思いますね、うん、でイギリスも法律で決まってて性教育をやるって
法律で決まってるんですね、
はい、義務化されてるんですよイギリス。あ、ごめんなさい、イギリスは義務化されてないけどほとんどの学校でやってるんですよ、
はい、
でスウェーデンとかは一応やるってことが義務化されてるんですね、1950年代に。
1950年代ですか、
はい、
だいぶ、
ね、そうです、スウェーデンはね1955年って言ってましたね、
はい、
法律で決まったのが。
そう思うとすごく遅れてますね、
まあ、日本はね、
日本は、はい、
でスウェーデンの場合そうは言っても学校で結構好きにやってもいいよっていうのは、やってもやらなくても時間数も、うん、
あ、先生のそのオリジナリティを出してっていいよとか、
そう、あんまり学校に対する縛りがないっていうので、
うん、
うちの学校はほとんどやってないって学校もあるみたいですけど、
ね、あるんですね、
はい、うん、いずれにしてもその性の問題っていうのが、
はい、
そのどっかの特殊な小さな話じゃなくて、
はい、
人間の存在と関係のある、人権と関係のある大きなことだっていう、そういう捉え方をしているのが、
はい、
これらの国の共通のところだと思います、
はい、やはりそうやって国を挙げて教育をしているっていうのは社会的な問題からしても少しこう日本とは違いますか。例えば人工妊娠中絶の構図ですとか、何でしょう、とは出生率ですとか、
出生率はどこも日本より高いんですが、
はいはい、
人工妊娠中絶の件数とかは、
はい、
日本はすごく少ない方なんですね。
そうなんですね、うん、
それでだから件数だけ比較して日本は少ないからっていうふうに言う人もいるけど、
はい、
逆に言うと人工妊娠中絶の件数が多いっていうことは、
はい、
若者だけじゃないからいろんな意味でそういうことがちゃんとできる環境があるっていうことかもしれないんですよ、
うんうん、
闇でやってなくて、
はい、
ちゃんと公然とやってる。
あ、なるほど、そういう
数だけ比較してはちょっと 性教育の進展とあんまり直接関係ないので、
はい、
そういうふうには見ない方がいいとは思うんですけれども、いずれにしても一言で言っちゃうと、
はい、
明るく楽しく普通にやってるっていう印象ですね、はい、これらの国は。
あ、大事ですね、
はい、
明るく楽しく普通にやっている、はい、こう恥ずかしいものとか、うん、いい人に言えないことじゃなくて当たり前の人権教育として明るく楽しくやられてる。そう、
普通にやってます、
はい、
そういうこと、うん、あとはこれらの国の性教育は、
はい、
自分の考えを言ったり、
うんうんうん、
友達の考えを聞いたりするっていう、
うん
う
ん、
その意見発表系が多いんですよ、
はい、
ただ黙って聞いてメモして覚えてっていうことじゃなくて、うん、
はい、
あなたはどう考える、あなただったらどういうふうにこの問題を解決していくっていう、
うんうん
うん、はい、問題解決型で意見を言うような授業なので、うん、まあ、それは性教育に限らずどの科目もそういう色彩が強いんですけどね、うん、
あ、その国自体が、
はい、ヨーロッパなんかはそういうのが多いんですけれども、はい、でも性教育もそういうので、はい、
うん、
子どもたちが一番関心持ってるのは友達はどう考えてるんだろう、
うん、大事です
よね、みんなはどう思ってるんだろうって、うん、それすごい気にしてるんで、
はい、
そこに答える内容になってる、
うん、
で先生も照れたりしないで性教育ができる先生の数が多いっていうことですね、うん、
そこはもう全然日本とは違いますね、
はい、
本当に教育者が性教育ができるっていう、そういう、
そうです、
ね、バイト作っていくのも大事なのかもしれないですね。
あと役所って言っちゃおかしい、教育行政ですね、
はいはい、
行政が積極的にやりましょうって言って主導してる点が違うかな。
あ、行政主導型、日本はどっちかといえば行政歯止め型って感じですね。
文科省、日本の文科省は、
はい、
まあ、基本こういうふうに言っちゃうとどうかなと思うけど、まあ、誤解を恐れずに言えば、
はい、
あんまり性教育してほしくない、
うーん、
やってることがもう明らかそうなんですよ。
うん、
旧文部省時代、
はい、
1990年代に学校における性教育の考え方進め方っていう冊子をまとめたんですけど、
はいはい、
それ以来まとめたもの一回も作ってないですよ。
うーん、
20年以上前になるんじゃないかな、
うんうん、
文部省時代、
うんうん、
この本古本屋で1万円します
ね。あ、すごいですね、
貴重な本になってる。
貴重ですね、ちょっと見てみたい気もします、はい、
結構いいこと書いてあるんですけど。
あ、そうです
か。それで終わり、
うん、
で改定する気はあるんですかって文科省の、
はい、
結構偉い人に聞くと、
はい、
いや全くその予定ないですねってきっぱり行く、
うん、
やる気ないんですよ、
うん、それはどういった、まあ、文化なんですかね。
やっぱり政治の政策が性教育を進める政策ではないからでしょ、
はい、
文科省が自分で政策作ってるわけじゃなくて、
はい、
やっぱりこういろいろ言われたり、
うん、
審議会から言われたり、
はい、
あるいはその政治家の皆さんからこうだって言われたことを、はい、実践していくところにはいるわけですから、
はい、
そっちが積極的じゃない、
はい、
どっちかってやめてくれよっていうんだったら、
うん、
文科省とかそういうところがわざわざやってね、やけどする必要ないわけですから、
うん、
やっぱりそこを忖度してる、
はい、
だから基本、うん、日本の政治を担ってきた方々、
はい、
伝統的にやっぱりこう性教育とか必要ない論なんですよね。
そうなんでしょうね。やはりその小さい頃からそういうふうなところがなかった、自分自身も育つ間でなかったっていうのが、じゃあ性教育急にしようって思わない
思わない
っていうか、そういうような方々が今まあ日本の中核にいるっていうことなん
だ。小泉純一郎さんって面白い発言いっぱいするでしょ原発ゼロにしろとか結構奇抜なこと言うんですけど、
はい、
この人は国会でこんな性教育がされてますっていう質問を受けたときに、
はい、
いやー、これは私たちの頃はこういうことは習わなくても、
うん、
一通り自然に覚えたもんですけどねって言い放ってまして、うん、
あ、言ってましたね、はい、YouTube とかも見れますね。
それにいたおっさん議員たちがみんなガハハってこう、
うん、
大学のエッジ話みたいな反応してましたけども、
うん、はいは
い、こういう反応っていうか考え方は一般的だと思いますね、
うん、
そういうことは習わなくても一通り覚えると、
そういうふうにね言ってましたね、
はい、で覚えたのって何を覚えたのかって、まあ、小泉さんご立派な息子さん2人ですっけ、
はいはい、
新次郎に、
そうですね、
純一郎、
お二人いらっしゃいますね。純一郎じゃ
ない、いや、純一郎さんは
新庄、元首相、はい、
孝太郎と 進次郎っているじゃないですか、孝太郎俳優ですよ、
はい、
だからお子さんの作り方を学んだっていうことはあったかもしれないけど、でも他何学んだのかな、謎です。
まあ誤解を恐れずにおっしゃっていただきましたけれども、皆さんはどうお考えでしょうか。
牛丼食べたい、温玉付きで。
エロ服コーナーです。エロスと幸福はつながっているということで、エロ服コーナー、いろんなコメントを少しエロく言って、何がエロいのか何がエロくないのか面白くくだらなく語っていく、そんなコーナーでございます。
はい。
先生急にテンションが下がっちゃいましたけど、今日のね、さっき聞いてもらいましたけど、私はね、あの温玉付きでんところが大好きなんですけどね。
あのだいたいその、はい、エロスと幸福がつながってるってのは私も賛成なんですよ。
賛成ですか。
賛成なの、
はい、
だけどそのエロくないことをエロくとか、エロいことをなんとかとか、そのエロスじゃなくてエロいになっちゃってるでしょ。
はい、エロスとエロいの違いは何ですか。
エロスとエロいは絶対違うって、
はい、
エロスは生きる情熱なんですよ。
生きる情熱がエロス、
エロスとタナトスっていう考え方があるの聞いたことあるでしょ。
聞いたことあります。
タナトスは死に向かう情熱、はいはい、エロスはこう生きる情熱、
生きる情熱、
生きる情熱の中にエロいって入ってこないじゃないですか。
エロス、エロいってエロスからできた言葉ですか。
もちろんそうです。あ、だけどもともとはエロスっていう言葉だったけど、今言われてるエロいは
ちょっとね、
いやらしいとか、
意味合いが変わってきちゃいますよね。
陰備とか、
はい、
もうちょっとそのわいせつに近いとか、そういうことを言ってる言葉じゃないですか、う
ん
う
ん、はいはい、
だからそのエロ服のくせに
エロ
いっていう話が出てくるのが嫌なの。
わかった。じゃあどこがエロスを感じるかって表現したらいいんですかね。
そうそう、あの表向きは、
表向きは、
表向きはそれで合格、はいは
い、じゃあ来週からそうしようかな。来週か再来週か。
エロスは幸福だと言っておいて、
はい、
どこがエロいのか話しましょうって。
リスナーの皆さんのねご期待に少しでも応えられればなんていうふうに、
まあ、ここで言ってるエロいっていうのはそのさっき言ったいやらしいエッチ系のことでしょ。エッチな感じがする。
エッチ系な、そうですね、まあ、エロスでももちろんいいですし、
で牛丼食べたい、温玉好きで、好きで、まあ、どこがエロいのかを
はい、はい、
まあ、これ人によるんじゃないかなと思うんですけど。
まあ先生はどこが好きですか。食べたいが好きですか、温玉好きが好きですか。くだらないですね、
うん、好きなところ。
そうそう、先生が好きなところ、好きなところ
、まあ、あの声がいいですよね。
あ、声がね、共通の知人なんですよね。
そうなんだ。
そうそうそう、ありがとう言ってくれた、うん、
声
私の友達。
はい。だけどその声ってのはそのサウンドとしての声がいいんで、
はい、
その喋り方とかは、
はい、
おかしいだろう。
喋り方はごめんなさい、私が指示しているので。
指示したの。
そう、無理くりちょっとエロスを感じる話し方にしてもらってる。
エロスを感じるじゃなくてエロい感じにでしょ。
そう、エロい感じに、
まあ、こだわってんだよさっきから。エロい感じ、
これはね、もう先生から来週からもう教育的指導が入ります。
いや、入んないけど。だからどうしてこういう言い方をするのかっていうのがもう疑問で、
うん、あ、そうですか。
だって牛丼食べたい、温玉好きでって言えばいいのに。この小姉ね。
これがいいんですよ、
うん、まあそうなんだろうけど。でどこがじゃあ好きかって言われると、はいはいはい、さっき言ったように声がいい、
声がいい、はい、
まあ、ゆったりしたこうリズムがいいですよね。
ゆったりしたリズムがいいですか。
牛丼食べたい、温玉好きでじゃない。ゆったり喋って
ちょっとこれ予想以上に面白いコーナーです。私が面白い。
そうなんだ、
はい、
なんだいたい人によってでもどこでこうはツボになるか違うでしょうね、
うんうん、そうですね、
うん、温玉、温玉っていう人はどこに反応した玉、
ま、温も玉もどっちもですかね。
温でなんで。まあちょっと私には謎だけど。
はい、
あの清水さんの意図しているエロい系のことは分かりました。
分かりました、
はい、
このコーナー皆さん楽しみにしてくださいますかね。
どうでしょう。
ちょっと楽しみにしてほしい。まだまだあのいっぱいありますので、あのたまにエロ服コーナーやりますので楽しみにしていてください。
はい、
先生ありがとうございます。
どうもどうも。
はい、続きまして水野先生は、高校大学などいろいろな学校でセクシュアリティの講義をしています。その中で先生が今の現代の、若者に対してどんな印象があるかとか、どんな質問があるかっていうのを聞いてみたいなと清水は思うわけです。先生よろしくお願いします。
はい、今4つの大学かな、
4つの大学、
はい、2つの高校、
2つの高校、
はい、6か所教えに行っています。
もうバッチリですか？これ12コマとかどこも、
だいたい大学は15回
講座
やるんですよね。
あ、大変ですね。で
高校は年間通じてだから20時間、そう、20数時間くらいの授業をこう1年間やっていくって、そんな感じでやっています。
はい、性に関してこう全部包括的ないろんなことを教えていくってこと
なんですかね。そうですね、体のことももちろん勉強するし、
はい、
体だけじゃなくて人間関係ですよね。
人間関係、
はい、関係性の中でいろんな問題あるじゃないですか。付き合い始めたりして、
はい、
お互いこう気持ちが通じる通じない、う
ん、デート DV 的になったりとか、
そう、 そう、はい、そういった問題、そういったこう人間関係の問題、
はい、
それから性をめぐってはいいことばっかりじゃないんですよね。はい、本当は人間の性って喜びだったり、
うん、
楽しみだったり、自分を本当にこう解放してくれるものであって、はい、相手とこう気持ちやなんかが通じ合うものなんだけど、うんうんうん、金のための性っていうのもあるし、
そうですね、
はい、
うん、
それから
支配的だったりとか、
うん、暴力や支配の道具として性が使われちゃうっていうのもあるので、
あるでしょうね、
はい、それも特に若い子たちにとってはそれはもうすごく身近にあって、う
ん、はい、
被害を受けることも多々あるんですね。そのことも含めて勉強していくっていう意味ではもう結構幅広い、
うん、
包括的って言葉で呼んでますけれども、
はい、
そういった性の学びをやっているつもりです。
本当に性犯罪だとか、AV 強制出演だとか、うん、いろんな社会問題があって、中学校高校大学ぐらいでそういうことを知ると、もちろん女の子だけじゃなくて男の子も大事なことですよね。
はい、
そういう先生の講座を聞いて、こうなんでしょうね、10代の子たちとかは、学校によっても違うでしょうけども、どんな反応で これからを生きていくんでしょうね。
はい
はい、
でまず、特に高校生が正直に何でも言ってくれるんで大学生はね、率直に物書いてくれる人もいるけど、
ね、はいはい、
やっぱりちょっと遠慮があると、
うんうん、ちょっと大人になってますからね。
そうそうそう、はい、で高校生はどちらも大体高校1年生から始まってるんで、はい、2つの高校やってるんですけど、うんうん、もうなんていうか仲良くなると遠慮がないじゃないですか、はい、高校生って、うん、
高校生で、はい、
だからいろんなこと言ってくれるんで分かるんですけど、まず結構多いのは、
はい、
性となんとかっていう授業とか、性って名前がついてるだけで、
うん、
なんか嫌だなとか、
あ、嫌だなって思うんですね。
エロいこととか、なんか聞きたくないことをやるんじゃないかとか、
うん、
そういうどっちかというといやらしい系、口にすべきでない系のことを勉強すると思ってたみたいですねまず
どういったことなんでしょうね。
でそれを、はい、なんでそれがわかるかっていうと、
はい、
高校1年生の終わり頃、3学期の一番最後のレポートを出してもらうんだけど、はい、そこにもうすぐ君たちの下級生が入ってくるよねと、新入生が、
はい、
その新入生にこの生と生っていう科目を紹介してよ、うん、
はいはいはい、
生と生って立身弁の生と生きる 生、
うん、
両方結びついた科目なんだけど、この科目はこういう科目だっていうことをちょっとお兄さんお姉さんとして一言書いてよ、う
ん、はいはい、わ、どんなこと書くんでしょうね。
ちょっとね、
気になる
背伸びするんだ、ちょっと
あ、ちょっと、うん、
お兄さんお姉さんとして、
うん、
で背伸びするといいこと書くんですよ。でそれで書いてあることはね、
うん、
例えばこの科目ではみんなが恥ずかしくなるような言葉、
はい、
セックスという言葉が出てくるよ
そんなこと書くんですね。
書くの、
うん、
で だけどそれで笑うのは子供だと
思うよ
と1年間通じて学びました。
おお、素晴らしいですね。
だって1プラス1イコール2と言って誰も笑わないよね、はい、
うんうんうん、
それと同じでこの科目は大切なことを学んでいくんだからちゃんと勉強したらいいよって。
すごい
立派、
すごい立派、すごい感心。
こいつが一番笑ってたの、
うん、そうだ、最初だいぶ変わりましたね1年でね。
お前だろって、まあ、知ってる人から見るとね、うんうんうん、よく書くよなこんなこの立派なことを、うんうん、
立派、
お前だろって言っちゃおかしいけど、その子なんか本当に、私も久しぶりに会ったクレヨンしんちゃん系の反応する子で、
クレヨンしんちゃん系の反応、
セックスって言葉をジェンダーとセックスっていうのがあるよね、はい、性っていうのはこうやって書いて、うんうんうん、そうするとセックス
叫んじゃう、
叫んで
叫んじゃう、
でずっとそんなようなことをごそごそ言ってて、うん、授業が終わった後も廊下をしんちゃんみたいに跳ねながらセックスセックスって言って
高校生でです
か、高校1年ですよ。必ずあの学年にこう3人くらい若者いるんですけど、そのうちの1人だった子が、
無邪気、はい、
だって1プラス1イコール2と言って誰も笑わないよね、ない
でしょ、うん、
それと同じで、
素晴らしい成長ですねすごい、
本当にいいのかよって感じで、
いやこれ
文句言わないけど、
いい、うん、お届けできて今日これ良かったですね、
はい、あのだから大掴みに言うと、うんうん、いやらしいことから大切なことへっていう転換は、
うん、
多くの子がしたみたいなことを書いてますね。最初なんでこんな科目があるのかとか、
はい、
こんな科目をなんで男子と女子と一緒になって聞かなきゃいけないのか、
うんうん、
すごく嫌だった。だけどやってるうちに、うん、なんでそうなのかって分かってきたし、うんうん、自分にとって大切だってことが分かってきたんで、
うんうん、
すごく大事な科目だと思ってるとか、
うんうん、
あとちょっとよいしょしてるのかなこの学校で一番大事な科目だよ
おお、すごいですね。いやでも大事、
支持率高いの、
はい、なんか高校だけに終わらないですもんね、この科目は。これから将来に向かっていく中で絶対必要だって、こう多分骨身で感じるっていうんですか、多分そういう感覚になるんでしょうね。
だからなんていうのかな、いろいろ私も他の国語の教科も担当してたことがあったんだけど、はい、全然支持率違いますよね。
違いますね、
本当高支持率で、
うん、
全員の一応こうのパソコンに打ち込んでそのメッセージをね、
はい、
打ち込んで見てみるんだけど、
うんうん、
基本肯定的ですよね、
うんうんうん、でさっき言ったように、そうですよね、うん、
あのエロいことから大切なこ なことへっていうふうには、うん、ほぼ全員そう感じてるっていうことなので、うんうんうん、とっても嬉しかったです。
素晴らしい。あのやっぱり、まあ、今、ね、普通に私ぐらいの世代でも普通にセックスとかって言える人ってすごい少ないし、
そうそうそう、
中学校とか高校ぐらいからそういう感覚を持つっていうことが本当にすごく大事なことだなって思いますし、はい、その男の子がね結婚する時とか水野先生を結婚式に呼んでくれたりとかしてその後のどうなってんのかも、
結婚するしないは自由なんでね、
自由ですね、
自由です
そこは、自由ですね、はい、なんか人生のその節目節目でね水野先生にどんな姿になってるのか、
はい、
ね、姿を見届けてもらったら聞きたいですね。
確かに大人にはなりました ね、高3の時に会ったりすると、
うんはいうんうん、
よう先生とか言うけど、
はい、
あの落ち着いたなと、
うんうん、
廊下を走ってた男とは思えない、
はい、思えない本当にそのちょうど興味がある時期っていうんですか、そういう時に正しい知識をバーンって入れるっていうのはすごく変革できることなのかもしれないですね。
すごくね行儀が良くなってるっていうか、うんうん、そういうものに対してなんて言ったらいいのかな、
はい、
そういうことはあの口にすべきことじゃないみたいな、うん、こう表面上の行儀良さだけど、そういう対応は前よりずっと増えてます。
あ素晴らしい。絶対
だって、ね、最初にジェンダーとセックスってか言ったり書いたりするでしょ、うんうんう
んはい、
その日のコメントに今日の授業で先生が用語を堂々と口にしていてびっくりしたっていう
用語
用語って何って言ったら、そのセックスって言ったことなんですよ。
あ
そのこと自体が脅威
書けないんですね、そのね
用語
って用語って書くんです。
面白いなと思って聞いてましたけど、うん、堂々と口にしていたことに驚いたこれ女子の感想ですけど、はい、まあそういうようなところからスタートしてる、
はい、
だから結構あの今表面上はなんか行儀よくなってるっていう感じはすごくしますね、
うんうんうん、はい、 の今の若者たちが、まあ、どんな様子だったかっていうのを実践を通して教えていただきました。ありがとうございます。
はい。